さて今日はスタジオにゲストをお迎えしました。今日8月6日に行われる尾道地区原爆死没者慰霊式平和記念式について、尾道地区原爆被害者の会の杉原博人さんにお話を伺いします。杉原さん、今日はよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。1945年8月6日に広島に原爆が落とされ、今年で81年になりますね。この尾道地区原爆被害者の会はいつできたんですか？
原爆投下11年後の1956年、今から70年前になります。
ああそうですか。その尾道地区原爆被害者の会のメンバーはどういう方で何人いらっしゃるんですか？
当時旧尾道市市内と向島地区で1800名の被爆者がおられたようですが、はい、そのうちの約600名の方が600名の方が協力されて会を結成されました。はい、今年2月の尾道市内には、2月現在で尾道市内には179名の被爆者の方がおられるそうです。皆さんご高齢になられていますので、現在は被爆2世と家族の方12名で活動しています。
そうですか。はい、で杉原さんが事務局として活動されている経緯を教えていただきたいと思うんですが、杉原さんも被爆2世でいらっしゃるんですか？
はい、そうです。
そうですか。はい、
父親が広島市内で被爆しました。まあ、会の役員をしてた関係で平和記念式典に、自分もよく参加していました。
はい、
特にここ10年ぐらい前から高齢のため記念式典に参加される被爆者の方が本当に激減しました。5年前の2021年、事務局の運営自体が難しくなりましたので、原爆被害者の会の火を消すわけにはいかない、記念式典をやめてはならないという思いから、被爆2世と家族の方4名で事務局を引き続きました。
そうですか。はい、そう言って繋いでいらっしゃるんですね。はい、で毎年折り鶴を募集されていますが、昨年もたくさん集まったようですね。今年も募集されているんですか？
はい、今年も募集いたします。はい、2年前から広く折り鶴を募集しています。一昨年は、24年は約3万羽、昨年は25年は約4万2000羽の折り鶴が献納していただきました。
はい、
こんなにもたくさんの平和に対する思いが集まり、本当に感謝しております。
はい、たくさん集まったんですね。
はい、
で尾道市内には平和への思いを折り鶴に託して献納したいと思われている方がたくさんいらっしゃると思います。でそのような方々も尾道地区原爆死没者慰霊碑に献納できるんですか？
もちろんできます。ぜひ来ていただけたらと思うんですが、多くの市民の皆様が献納していただくことに大きな意味があると思います。ぜひ折り鶴の献納をお願いいたします。
はい、折り鶴を献納する場合にはどうしたらいいのでしょうか？折り鶴の大きさや条件などはあるんですか？
はい、まず折り紙の大きさですが、おおむね10センチ以内です。はい、折り鶴の長さは1メートル以内に糸でつないで束ねてください。折り鶴の数はいくらでも構いません。束ねた折り鶴にお名前と平和へのメッセージカードをつけていただけるとありがたいです。もちろん無記名でも構いません。
はい、はい、その折り鶴の献納はどこで行われているんでしょう？どこに持って行ったらいいんですか？
受付場所ですけど、東尾の道のベイタウン西緑地公園っていうのがあるんですが、
はい、
そこの横に、尾道地区原爆死没者慰霊碑があるんですが、その前で受け付けます。受付日時は、日曜日なんですが、
はい、
7月の第3、第4、8月の第1の日曜日と式典前日の8月5日8時から10時までの同時刻に受付をします。また当日8月6日の朝も受け付けております。よろしくお願いします。
はい、わかりました。また6月6日から貞子と折り鶴ポスター展というのを企画されているんですね。
はい、
ね、若い人たちの中には貞子さんと折り鶴との関係をご存じないという方もいらっしゃるかと思います。展示内容、場所などを少し紹介していただけますか？
はい、貞子 とは佐々木貞子さんのことで、2歳で被爆し10年後に白血病を発症しました。貞子さんは病気が治るようにと願いを込めながら折り鶴を折り続けたのですが、その思いもは叶わず、わずか12歳で亡くなりました。あまりにも早い貞子さんの死を無駄にしてはならないと同級生たちの呼びかけで平和公園に原爆の子の像が建立され、世界に貞子の話が広がりました。今も平和公園には世界中から平和への祈りが込められた折り鶴が届いています。貞子と折り鶴ポスター展は佐々木貞子さんの生涯を紹介し、原爆被害の悲惨なさや平和の大切さを伝えるポスター展です。関連都市は絵本の展示もいたします。これがちょうど彼女が折った折り鶴の大きさと言われてます。一番小さなやつで、2センチちょっとぐらいの折り鶴の大きさ。彼女がお薬を毎日飲んだり、お薬の紙で、折ったり、キャラメルの包み紙で折ったり、千羽折れば、生きられるという。
ここにその貞子さんが折られた大きさの折り鶴を持ってきていただいているんですけど、本当にこれ小さな、さっきおっしゃった2センチ3センチぐらいの小さな折り鶴を、
そうですね、
これを思いを込めて毎日折っていらっしゃったんですね。
そうですね。そう思うと胸が熱くなる。
すいません、ちょっと涙ぐんでいらっしゃいますが、本当に実際に、この大きさを毎日一生懸命こう生きたいと思って折っておられたのかなと思うと、
小学校6年生ですよね。
小学校6年生、その思いをちょっと想像すると本当に胸が熱くなるというか、苦しくなりますね。そんな思いをね、たくさんの人たちにもしていただきたいなと思います。すいません。いやいや、とんでもないです。
開催場所はですね、尾道市役所1階の、受付横の1階交流スペースですか。開催期間はこの土曜日から次の週の日曜日まで、8時半から21時までです。初日は、準備の関係があって、初日は11時から最終日は16時までとしております。開催期間中、平和記念式で献納する折り鶴の受付もいたします。
こちらでも受付をしていただけるですね。市役所の1階の市民交流スペースということで、皆さんね、非常に行きやすい場所かなと思います。そして8月6日に行われる尾道地区原爆死没者慰霊式、平和記念式は、これ誰でも参加できるんですか？
どなたでもご参加できますので、ぜひ皆さんご参加ください。
はい、では日時場所などを教えてください。
日時は8月6日木曜日、今年は木曜日ですが、8時から約40分間です。場所は東尾道ベータウン横の西緑地の尾道地区原爆死没者慰霊碑前で行います。昨年の平和記念式では100名余りの皆様がお集まりくださいました。追悼メッセージに続いて4万2000羽の折り鶴の献納、尾道市民合唱団による原爆許すまじの献奏により、死没者へのご冥福をお祈り申し上げました。
昨年は夜のバイオリンの演奏会があって、私も行かせていただいたんですけど、すごいいい時間でした。
ありがとうございます。夜ですね、初めて、慰霊碑の前で夕べの集いというのをしたんですけど、本当にさらにまたこう胸がこう込み上げるものがありました。バイオリン演奏者の方がですね、ぜひ、ふるさとを弾いてあげたいって
、皆さんで一緒にこう歌いましょうっていう時間もあって、すごくいい時間でした ね。準備もね、本当に大変だったかなと思います。ではぜひ最後にラジオを聴きの皆さんに杉原さんからメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか？
すいません、
もうね、本当にお願いします。今すぐ涙ぐんでいらっしゃって、それだけね、本当に 思い、本当にあの平和をつないでいきたいという思いでこの活動を、ね、続けていらっしゃるというのが、ね、はい、私も本当に改めて感じています。はい、すいません。
今世界中で戦争や紛争が起きていますので、だから今こそ平和の大切さをかみしめ考えていただけたらと思います。平和を願う気持ちを折り鶴に込めて。
はい、今ね、なんかリスナーさんからもですね、うん、あ、昔はお薬に猫道さんという方から、昔はそういえばお薬紙に包んで折ったものに入ってましたねって、それ思い出しましたって。で、おまごっちはまだ鶴は折れないんですけど、ばばが手伝いながら一緒に折りたいと思います。
わ、ありがたい。
で、猫道さんありがとうございます。おまごちゃん、小さいおまごちゃんと一緒にね、折り鶴を折ってくださるということで。
そうですね、小さい折り鶴の束も来たことがあります。家族で折られて、本当に家族で折られて小さな折り鶴も来たこともあるし、
はい、ぜひ皆さんもね、一緒に平和の思いを込めて折り鶴をね、折っていただけると嬉しいですね。
そうですね、
はい
はい、ぜひともお寄せいただけたらと思いますので、猛暑が予想されますので、8月6日の式典には平服でお越しいただけたらと思います。まあ、平和な世の中を一人一人の気持ちで進むことがまず第一歩かなと思ったりするので、はいはい、小さな一歩が大きな力になると信じて、はい、きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日本当にお越しいただいて、大切なお話をしていただいたことを私も感謝します。
自分が涙出してたらいけないんですけど。
いや、とんでもないです。でもそれだけの本当に思いをずっとこうね、つないでいきたいということで活動されているというのがね、改めて私も本当に感じました。ね、だんだんね、こう引き継いでいく方の人数も減って言ってるっていうのをよく聞きますので、そんな中で頑張っていらっしゃる杉原さんたちの活動を本当に応援したいなと改めて思います。
ありがとうございます。
はい、皆さん、私たちのできることから、その折り鶴を献納するなどね、また式典に参加するなど、私たちのできることから平和への思いをつないでいけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、今日尾道地区原爆被害者の会の杉原さんにお話を伺いしました。今日は本当にありがとうございました。
いい機会いただきましてありがとうございました。